また12月24日現時点ではこの広島市内における新型コロナウイルスの感染状況を考え、不特定多数の方々が大勢集まる可能性がありますので、キャンドルライトサービスは中止といたします。ご家族、お知り合いの方などで来られる可能性のある方々はぜひお伝えいただきたいと思います。次に、本日の礼拝はメサイアを覚えてということで礼拝を実施させていただきます。したがって礼拝形式が一部変更になっておりますのでお覚えください。もう一つ、 残民会から少しお願いいたします。クリスマス献金をどうぞお捧げください。教会員の方々は月定献金袋を用いてください。必要な方は事務職を申し出くだされば振り替え用紙もお送りいたします。月定献金袋のない方はそれぞれ封筒を用意しお名前を記入してお捧げください。よろしくお願いいたします。それでは神様の招きの言葉をお聞きください。全地を主に向かって喜び叫びを上げよう。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よう。それでは皆さんと一緒に賛美歌主を待ち望むアドベント242番1節2節3節を共に歌いましょう。それではお座りください。祈祷を捧げます。命を与え私たちを導きたもう主なる神様、イエス・キリストの降誕を待ち望むこの時、聖なるこの日、コロナウイルス感染防止のためこのような形で礼拝を行うことができます、になりました。このような中でさえも礼拝を行うことができますことを感謝申し上げます。主のご降誕を待ち望む日々ではありながら、私たちが生きるのは小さなものが大事にされず、 人が互いを傷つけ争う希望の見えにくい世の中です。この世の中で正義が実現する時が来るのか、平和がやってくるのかと希望を持つことが虚しく困難にしか感じられない現実があります。世界の片隅では飢えに苦しみ、戦火に逃げ惑い、国を追われ住むと殺さえ定まらない人たちがあります。また新型コロナウイルス感染対策のため経済活動から見放され苦しむ人々が蔓延しております。寒く厳しい冬の季節です。このような中、彼らは本当に希望が持てるのでしょうか。聖書には希望がないように見えるところにこそ神様が希望を与えてくださることを伝えています。救い主降誕という希望が聞こえてくる場所は希望はないと思われる場所でしょう。私たちの信じる神様はこの世界の低い場所に身を留められる神様であることを、また希望がきっともたらされることを信じ、また覚えつつ大降雪の時を歩ませてください。これらに怯える日々であるんですが、人を生かすあなたの言葉を聞いて信じるものとしあなたへ立ち返ることができるようにお導きください。ただいま私たちがお捧げするものは全てを受け取りください。そして皆が挙げられ御国の栄光が表せますように。この祈りアドベントの主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書でございます。旧約聖書イザヤ書40章の1節から5節まで、旧約聖書1123ページから1124ページにかけてです。慰めよ、私たちの民を慰めよと、あなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた。呼びかける声がある。主のためにあれのに道を唱え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべてを起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。 主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。それでは皆さんとご一緒に賛美歌231番久しぶり待ち日を視聴しましょう。お立ちください。
皆さんおはようございます。例年であれば今日12月第2主日の午後には広島流川教会の アドベント音楽礼拝メサイアが持たれていました。しかし今年はコロナ禍の中で中止となり、この主日礼拝をメサイアを覚えて守ることとなりました。広島流れ川教会とメサイアのつながりについては本日修法に挟み込みました文章に大まかなことは書かせていただきました。またこれはホームページにもアップしています。さて今から73年前、被爆から2年後の1947年、まだ深い傷跡が残る広島の町、そこで瓦礫と化した広島流れ川教会の礼拝堂が少しずつ修復され、やっと屋根がついた頃です。1943年以来、広島流れ川教会の牧師であった谷本清牧師のもとに、戦前のアメリカ留学時代の友人であったシカゴの音楽教師リリアン・コンデットさんからハガキが届きます。そこには雑誌ザ・ニューヨーカーに谷本牧師の被爆体験が掲載されたのを読み、心配していること、そして何か役に立てるものがあればお送りしますとの申し出が書かれていました。この申し出に対して谷本牧師は教会員だった音楽家の太田志郎さんと相談し、メサイアの楽譜を申し出ます。そこには日本とアメリカ、敵同士として戦争を行った国と国、そして世界で最初に原爆を作り落とした国と、世界で最初の被爆地となった広島、被爆そして日本の敗戦を経て、その2つの国の間に私たち人間の思いを超えた出来事がまさに神様に導かれ静かに進んでいったことを知ります。その愛に満ちた善意に対してメサイアの楽譜をと答えた谷本牧師と太田志郎さんの深い思い、それに答えたリリアン・コンデットさん、そこには誠の平和を祈り求めていた人々の信仰があったと言えます。1947年10月に30冊のメサイアの楽譜が届き、すぐに聖歌隊が結成されます。そして12月21日、広島流れ川教会のクリスマス礼拝が行われ、そこで歌われ、また続く24日、市民クリスマスの形で多くの市民が参加し歌われます。当時の修法によると、聴衆、演奏者を合わせ700人もの参加者がいたと記録されています。同日午後6時半からのクリスマス特別番組クリスマス音楽礼拝において、 NHK ラジオで広島流れ川教会から生放送という形で広島の町に清しこの夜、聖書の御言葉諸人こぞりて、続いて当時の広島教会牧師鹿間一郎牧師が次のような祈りを捧げています。少し現在の言葉に置き換えていますけれども、後半部分をお聞きください。今や戦争も終わりを告げて、平和の礎が新たに世界の人々の心に据えられようとしているとき、救い主 キリストの愛と平和とが、ここに改めて我々の真実の問題として顧みられなければならなくなりました。彼の愛こそ実に我々の愛となるべきであり、また我々の真の平和は実に彼の平和の中にのみあるのであります。原爆の地広島がこの度世界平和のために大いなる犠牲を払いましたのは無意味なことに終わるのでありましょうか。犠牲を変えて祝福となしたもうキリストの精神が今こそこの広島に生かされるべきを信じて疑いません。お救いの神よ、願わくばこの日世界のあらゆる争いと憎しみ、汚れと恥、罪と不真実を清めて栄光に輝く神の国の正義と平和とを満ちさせたまえ。特に祖国日本の霊的復興のために、また戦争の惨禍によりて犠牲をお借りし同胞兄弟姉妹の上に身恵みの豊かならんことを切に祈りたもう。主イエス・キリストの御名によりて、アーメン。そしてこの祈りの後に最後ハレルヤ・コーラスが響き渡ったのであります。このラジオで流された礼拝の中で読まれたルカによる福音書の2章その11節12節以下の今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう、これこそがあなた方への印である、において出てくるメシア、これこそメサイアであります。クリスマスにお生まれになったイエス様、その幼子こそメシア、メサイア、救い主であると聖書は私たちに伝えます。そしてヘンデルのメサイアはこのことを高らかに歌い上げたものであります。戦争を推し進める中で 8月6日の被爆によって多くの命が失われ傷つきました。そんな広島において谷本牧師、太田志郎さんはメサイア、救い主、私たちを救い平和をもたらす存在は何かを音楽によって伝えようとしたのではないでしょうか。それは明治以降富国強兵の旗印のもとに進められた軍隊による軍隊に代表される力や物質的な豊かさによってもたらされるものではないのです。一瞬にして多くの命を奪い広島長崎の町を焼き尽くした新型爆弾によってでもないのです。そうではなく貧しさの象徴である貝羽桶の中に寝かされている血の実子、最も小さな存在、弱さのただ中にこそ神様の深い愛がとどまるのだとのメッセージ、戦争そして原爆によって傷ついた最も弱く小さな存在にこそ神様は寄り添ってくださり そこにメシア、救い主をお送りくださる。1947年のメサイアはそのような思いと祈りを込めて歌い始められたに違いありません。送られてきた楽譜の表表紙の裏には一冊一冊手書きでクリスマスギフト from Miss Lillian Condet シカゴ・イリノイとサインがなされています。まさにクリスマスギフト、メサイアの歌詞に込められた聖書の御言葉、そして歌う者、聴く者一人一人の心に届く音楽、これこそが何にも勝るクリスマスプレゼントだったのです。改めてなぜ谷本牧師と太田志郎先生はメサイアの楽譜をと申し出たのでしょうか。ヘンデルのメサイア、序曲の後最初に歌われるのが今日詩識者に読んでいただいたイザヤ書40章の1節から5節です。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる、で始まります。旧約の時代、イスラエルの国が滅ぼされ、エルサレム神殿も破壊され、主だった人々がバビロンに捕囚の民として連れて行かれました。40年間捕囚、囚われの身として過ごし、いやそれ以前から苦しいことの連続、そして戦争に負けてしまった、国がなくなってしまった、もうどうしようもない、もう何もできない、何の希望もない、神様はどこに行ったのかと思うような現実が続いていたのです。けれども神様は決してどこかに行ったので行ったわけでも、知らん顔をしたわけでもない。神様はいつどんな時も世界のすべてを支えているのだと、そのことをこの預言者は語りかけるのです。慰めよ、私の民を慰めよと、神様はしっかりと支えてくれている、だから希望を持って生きよう、神様に支えられていることを知って生き生きと生きようと、このメッセージは世界で最初の原子爆弾が落とされ焦土と化した広島においても深い慰めとなったのです。70年草木も生えぬと言われた惨状を目の前にして、多くの人々は絶望し希望を見出せないでいたはずです。そんな現実の中で谷本牧師たちは、慰めよ、私の民を慰めよと語りかける神様のメッセージを、メサイアの音楽を通して広島の町に響かせようとしたのではないでしょうか。苦役の時は今や満ちたのです。私たちはもう少しでクリスマスを迎えます。預言者が語った 神様の言葉を具体的に生きたイエス様の誕生を迎えるのです。イエス様はいろいろな敗北や屈辱や苦しみの中にあって、人生の儚さ、虚しさ、無常さを感じている人々に対し、力強さよりも一層の優しさを持って、深い愛を持って慰めの予言を実現されていったのです。この後歌われる第20曲アリアで次のイエス様の言葉が響き渡ります。疲れた者、重荷を負うた者は誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげようという。私たちは神様の豊かで深い愛に育まれ、慰められ、希望を持って歩む、喜びの時を始めるにあたり、イエス様を私たちの心に迎える、そして私たちの社会に迎えるために道を備えてまいりましょう。祈ります。恵みに満ちあふれる主なる神様、新型コロナウイルスの感染が広島の地でも拡大する中、私たちは不安と恐れを感じながら過ごしています。厳しい現実の中、アドベント第三主日、特に今日は広島流れ川教会アドベント音楽礼拝メサイアを覚えて礼拝を守ることができ感謝いたします。被爆後の広島の地にメサイアが響き渡った意味を改めて思い、携わった人々の祈り、信仰、そして全てを備え導いてくださったあなたの愛に感謝いたします。今だからこそ、どのような困難の時にも、不安が襲う状況においても、あなたを信頼し、あなたの慰めに支えられ歩むことができますようお導きください。この厳しい状況において、教会に連なるお一人お一人、流れ川こども園に集う子どもたち、そのご家庭、職員、そして不安と恐れの中にあるすべての人の上に、あなたの守りと導きがありますよう祈ります。今日からの一週間をお守りください。この祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。Thank you.
ではお立ちいただける方、それではお立ちいただける方をお立ちいただきまして、購読支援どのような時も私は主を称え、
私の口は絶えることなく賛美を歌う、
私の魂は主を賛美する。
貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え、
私と共に主を称えよ、
一つになって皆を崇めよう。
私は主に求め、主は答えてくださった。
脅かす者から常に救い出してくださった。
主を仰ぎ見る人は光と輝き、
恥ずかしみに顔を伏せることはない。
この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、
苦難から常に救ってくださった。
主の使いはその周りに陣を敷き、
主を恐れる人を守り助けてくださった。
皆様ご一緒に賛美歌261番諸人ぞり手を賛美しましょう。 主は言われます。私は誰を使わせるか、私がここにおります、私を使わせてください。
キリストの平和の使者として生きなさい。 平和の主イエス・キリストの恵み、命の神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集いました私たち一人一人の上に、広島流れ川教会につながるすべての人の上に、とこしえに豊かにありますように。